よかったわね、新入り。あと30秒で遅刻だったわよ。
はい、お水です。
昨日、早めに来なさいって言ったはずよね。それにもかかわらず、ギリギリに来た理由、聞かせてもらえるかしら？想定内ね。もっと気を引き締めなさい。これでは研修せずに、いきなり客の前に立つことになるじゃない。心配だわ。大丈夫ですって？初対面のドールに抱っこさせてと言ったあなたが、どの面で大丈夫だなんて言えるのかしら？あなたが異種族との交流に不慣れなのは知っているけど、逆にはそんなことわからないし、分かったとしても許されるとは限らないわ。いい？とりあえずこれだけは覚えておきなさい。種族の特徴的な部分をじろじろ見るな。ほとんどの場合、失礼に値するわ。例えば、魔族の角、獣人の尻尾や耳、有翼人の羽といったものよ。私たちドールの場合は、関節よ。だいたい服の下に隠れているけど、指なんかはくれぐれも気をつけなさい。あなた、その興味深そうな目は何？まさか、私の関節構造はどうなっているか、なんて不埒なことを考えているんじゃないでしょうね。呆れた。本当に呆れた。百歩譲って、私に下品な目を向けることはまだしも、忠告した直後にそんなことをするなんて許せないわ。私は、関心を持たないようにするために、あえて説明したのよ。それすら覚えられないバカなの、あなたは。
まあまあ、店長。そんな風に言ったら、男の子は想像しちゃうものですよ。接客の方は、私がちゃんとフォローしますから。そんなに心配なさらないで。
メルシー、後輩ができて嬉しいのはわかるけど、あまり甘やかさないで。男ならなおさらよ。そろそろ時間よ。午後の開店の準備をしなきゃ。私はキッチンにいるから、悪いけど、店とそこの頭の悪そうな新米猿は任せたわよ、メルシー。もし何かあったら、呼んでちょうだい。
はい、わかりました。いえいえ、大丈夫ですよ。昨日言ったでしょ？店長は男の人との交流が少ないから不慣れなんですよ。だからやけにトゲトゲしいというか、当たりが強いというか。ちゃんと失礼なことをしてしまったって認識されているんですね。その心さえあれば、きっとバイトもうまくやっていけます。店長もあれはあれで、さっきはちょっと怒りすぎたかなとか考えてますよ。ですから気持ちを切り替えましょう。お店の仕事についてですが、接客は主に私がやりますので、新人くんはお会計をお願いします。レジの使い方はわかりますか？おお、さすがは経験者。ではメニューはここに置いておきます。お会計の時に確認するようなんですが、種類はそこまで多くないので、覚えちゃった方が楽ですよ。あとは店長がおっしゃったことを意識していれば、基本的に問題ないはずです。もちろん、何かトラブルがあったら、呼んでくださいね。それじゃ、店長の準備ができたら、午後の営業を始めましょう。 ご来店ありがとうございました。お気をつけて。さっきのお客さんで最後ですね。新人くん、お疲れ様でした。
二人ともご苦労様。今日はどうだった？
お疲れ様です。やっぱり人手が多いといいですね。お会計を任せるだけでだいぶ楽になりました。新人くんがバリバリお仕事してくれたおかげですね。常連さんも褒めていましたよ。
そう、うまくいったようで何よりだわ。これで私もひとまずは安心できそうよ。
だから心配しすぎだったんですって。
あなた、猿の割には使えないわけじゃなさそうね。メルシーの仕事が減って、私もキッチンの仕事に専念できる。今後もいい仕事ぶりを期待しているわ。だけど、今日は平日だからそこまで混んでいなかった。休日が本番よ。覚悟なさい。ああ、あと、異種族について知らないことがあったら、私やメルシンに聞いてちょうだい。種族ごとの接し方、好感の持てる対応の仕方を教えるわ。あなたが客にきちんと応対できるのは、店にとっていいことだもの。それにこれも、あなたの目的の一つなんでしょ？双方にとってプラスになるわ。むしろやらないと損ではないかしら。だけど、覚悟した方がいいわよ。教えたことは定期的に問題として出すつもりだから。緊張しすぎよ、大学生さん。試験じゃないわ。口頭でいいから。けれど、間違ったら、これよ。あら、避けたわね。いい反射神経だわ。叩かれたくないのなら、せいぜい頑張りなさい、新入り。さて、初出勤のお祝いも兼ねて、今日くらいはコーヒーを一杯ご馳走してあげてもいいわ。飲み方はどうする？
その回答はさすがにテンプレすぎですよ。
あなた、さっき悩むところを見ると、普段あまりコーヒーを飲まないのでしょ？コーヒーに詳しくない初心者が初めてカフェに行くと、とりあえずブラックを頼もうとする謎の現象、正直理解できないわ。確かにカフェにとって、ブラックコーヒーは店の味を象徴するものかもしれないけど、その味をちゃんと楽しめないと意味がない。いい？ブラックは豆以外何も入れていないのよ。苦さはもちろん、酸味もそのまま残っている。市販の砂糖やクリーミングパウダーを入れたインスタントしか飲まない人が、いきなりブラックを試したら、どんなにいい豆を使っていても、外れだと感じてしまうわ。慣れていないんだもの。本当にブラックを楽しみたいなら、ラテやカプチーノを頼んで、徐々にミルクと砂糖の量を減らしていき、豆の味を覚えてから試した方がいいわ。それでもブラックを頼みたいのなら、止めはしないけど、口に合わなくても、一滴残らず飲み干しなさいね。私のおすすめ。そうね。あなたなら、フラットホワイトでどうかしら？ラテやカプチーノと同じで、エスプレッソとミルクをベースにしているけど、ラテほどミルクの濃厚さはないし、カプチーノのように分厚いフォームもない。 物好きなあなたは、こういう知名度があまり高くない飲み方の方が惹かれるでしょ。あと、フラットホワイトは、コーヒーの量がカプチーノの2倍ほどあるから、カフェインが多いの。これなら明日の授業にも遅刻しないと思うわよ。冗談よ。真に受けないで。嫌じゃないなら、これにするわね。私も、久しぶりにブレンドを飲みたい気分なの。メルシーはどうする？ホットココアなら飲めたわよね。
はい、飲めます。コーヒーが苦手なせいで、いつもお手間を取らせて、すみません。
いいのよ。気にしないで。何？新入り。入れるところを見たいの？邪魔をしないなら、好きにしてもらって結構よ。
あ、私も行きます。店長がコーヒーを入れているところ、とっても綺麗なので。
悪いけど、今回はエスプレッソよ、メルシー。ドリップと違って、機械の出番が多いから、あまり見応えはないわ。
いえいえ、店長の手際がいいって意味じゃなくて、コーヒーを入れている店長の姿が綺麗って意味です。
そういうことを言うのはやめてちょうだい。私は、そんな綺麗な人なんかじゃないわ。それより新入り、見学したいのでしょ？ついてきなさい。朝露の心臓へようこそ。では、入れる準備を始めるわ。あなたたち、今日最後の仕事よ。もう少しだけ力を貸してちょうだい。
かわいいでしょう。店長はドールでありながら、自分よりも小さい人形たちを操ることができるんです。このキッチンもコーヒーの道具も人間サイズだから、店長には何かと不便でしょ？だから、普段はこんな風に小人形たちを使って仕事をされているんですよ。見てください。店長、オーケストラの指揮者みたいじゃありません？ですよね。綺麗ですよね。もともとドールたちは作られたもので、浮世離れした美しさが備わっています。しかもオートマタドールは自分の力で動いておしゃべりして、さらに小さい人形まで刺激して、おとぎ話みたいでしょ？それなのに、どうして店長は自分のことを綺麗じゃないだなんて言うんでしょうか。以前からそうなんですよ。めったに外出もしないから、まるで人目を避けているようで。
二人とも、内緒話はほどほどに。もうすぐ終わるわ。フラットホワイト2つとホットココア1つ。さあ、召し上がれ。
いただきまーす。この季節はホットココアが体に染みますね。
そうね。もう秋だし、この時間帯になると少し肌寒いわ。
寝るときも厚めの毛布をかけなきゃいけない時期ですもんね。では、ここで新人くんに質問。キキイモラはみんな冷え性という説は、果たして正しいでしょうか？
キキイモラについてまだ教えていないから、今回は間違っても見逃すわ。
おめでとうございます。正解。私たちキキイモラはみんな冷え性なんです。どうしてかわかります？さすがにわかりませんよね。キキイモラは鳥の足などから有翼人族だと思われがちですが、実は獣人族なんです。一番近いのは、そうですね、ウルフ族かもしれません。そして獣人族はもともと寒い地域で生きている人たち以外はほぼ冷え性で、私たちも例外ではないんです。ほら、お店の制服も新人くんのより私のやつの方が生地が厚いでしょ。感謝されるほどのことじゃありませんよ。これくらいならいつでも教えて差し上げます。
案の定、メルシーの次は私か。まあいいわ、基本的なことくらいは教えてあげる。オートマタドールは転べば足が痛む、熱湯に触れたら火傷する、太陽は眩しい、レモンは酸っぱい、アラームはうるさい。そんなもろもろの感覚が人間とあまり変わらないの。あなたたちが作ったから似るのも当然だけど。ただ、いくら似ていてもドールは生き物ではない。実際、作られたばかりの時は普通の人形と同じで動けないし喋れないわ。人形からドールになるためには、契約者と契約術が必要なの。契約術というのは錬金術の中の一つで、二つの契約者を精神的に連結させるための上位術式よ。オートマタドールの体にはそんな連結を受け止めるクリスタルがある。契約者は契約術を通じて自らの精神の一部を人形に分けることによって、人格を持った人形オートマタドールを作り出す。契約者はこの時からドールのマスターとなるわ。マスターから分けられた精神のかけらがドールの人格のベースとなり、子供と同じように育つにつれて独立した人格へと成長していく。だいたいこんな感じね。ここまでは問題ない？では続いて、ドールの動力について。マスターの精神力の一部は常にドールの動力として使われているわ。つまりその精神力さえあればドールは動くことができるの。寿命や病気という概念は私たちにはない。逆に再生や修復といった能力もない。手入れをしてもらわないと、どんなに出来のいいドールでも最後はジャンクになるわ。そんな悲しい結末を避けるために、ドールには自ら契約を破り捨て破棄できる権利が存在する。契約破棄したら契約で得た人格も消滅し、ドールはただの人形に戻る。そして二度と契約できなくなる。それがドールの死。暗い話ね、ごめんなさいね。けれどオートマタドールというのはそんなものよ。マスターがいないと生きていけない。倫理的に問題があるけどね。もちろん助手や家族のようにドールに接する良識的なマスターがほとんどよ。だけど悪質なマスターも少数ではあるけど存在した。奴隷としていいように使われたドール、あるいは教育やメンテナンスを受けられず道具のように使い捨てられたドールもいた。そしてある不祥事をきっかけに倫理論争がさらに激しくなって、 やがて国はオートマタドールの製造を禁止した。その後、ドールの子は契約用のミスティカクリスタルを作る技術も錬金術協会に禁術指定されてしまって、すっかりロステクノロジーとなってしまった。だから新しいオートマタドールはもう作れないの。まあ不老不死の人形が見境なく生まれたら、それはそれで不気味でしょうけど。小難しい話は置いておきましょう。あなたもノートを取るの疲れたでしょ。
新人くん、真面目な優等生なんですね。
ええ、仕事をしているこの子たちは普通の人形よ。ただ中に精霊がいるの。精霊って言うとピクシーを想像するかもしれないけど、あれは妖精で異種族の生物。逆にこれはただのエネルギーの塊で、命という概念はない。だけどわずかに知能があって、錬金術で呼び出して刺激することができるわ。あら、君の体調子が悪いみたいね。後で手入れをするから、今は備品で我慢して。見ての通り、この子たちにも手入れが必要よ。作業自体は好きだけど、あまりにも時間がかかるから、普段は職人に頼んでいるわ。あら、あなた、人形の修理もできるの？どうやらただの猿ではないようね。妹の人形の手入れを。そう。実力はわからないけど、いいわ。試しにさっきのこの子を預ける。おそらく、足の関節あたりに問題がありそうだけど、全身のメンテナンスもお願いね。けれどお試しだから、治ったか確認できるまで報酬は渡せないわ。ただでいい、なんてことはないわ。きちんと仕事をこなしたら、きちんと報酬を受け取るのよ。いくら私があなたの雇い主だからって、あなたの努力をただにする権利はないはずよ。結果に応じて報酬を支払うわ。人形の話はもういいかしら。それより、フラットホワイトの味はどう？そう、気に入っていただけて何よりだわ。今日は少しミルクを入れすぎたかも。でもたまにはこういう甘いのも悪くないかもね。